The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回に続けて神についてお話しします。私たちが世界中の視聴者にお届けしたいのは本当の神についての知識です。そのためにお金や時間をかけテクノロジーを用い世界中の人々に伝えようと努力しています。この神は聖書を私たちに与えてくださった神です。クリスチャンが礼拝している神です。キリスト教という名前は三位一体の神の第二格である神の皆キリストから来ています。真実の神は三位一体の神です。神が三人いるのではありません。三つの人格を持たれているお一人の神です。第一格の父なる神はすべてのものをお作りになられました。御子イエス・キリストは天の御座を捨てて諸女マリアから生まれこの地に来られ人間になられました。本当の神であると同時に本当の人間であられました。十字架の上で死なれ死者の中からよみがえられ天に昇られました。そしていつの日か裁きの日に再び来られます。第三角の神は聖霊です。聖霊は人々を信仰に導くために神の御言葉を用いられます。聖霊が私たちに信じる確信や力を与え、信仰にとどまることができるようにしてくださいます。三位一体の神とは、父なる神、子なる神、聖霊なる神です。この神以外の神は偽りです。偽りの神を信じ、そこに希望を置く人は失望させられます。それだけではなく、失われています。罪が許されることなくして、天国に行くことはできないからです。そして、イエス・キリストを通してでなければ、罪の許しはないのです。神は憐れみ深く、慈しみ深いお方です。神の御言葉は、すべての人に開かれています。キリスト教会、そしてクリスチャンの働きや目的は、救いのメッセージを世界に伝えることです。救いがどのようにしてユダヤ人以外に及ぶようになったかは、パウロが書いたローマ人への手紙11章に書かれています。少し複雑ですが、時間をかけて祈りつつ学ぶなら理解できます。神の国がオリーブの木に例えられています。成長するオリーブの木として語られています。クリスチャンは成長しなければなりません。生き続けるためには成長しなければなりません。それは神の原則の一つです。生きているものは何であれ、花でも雑草でも木でも草でも動物でも赤ちゃんでも生きているもの、命のあるものは生き続けるためには成長しなければなりません。同じことはあなたの信仰についても言えます。あなたの信仰が生きており、本物であれば成長し成熟します。成長するためには、御言葉によって養われる必要があります。御言葉を用いるあなたを聖霊が祝福してくださるようにと祈る必要があります。さて、ローマ人への手紙11章です。この章では、神の国について語っています。それを教会、あるいは神の民と置き換えて考えることができます。旧約の時代は、神の民とはユダヤ人のことでした。神は神の民であるユダヤ人に救い主を使わされたと聖書は言います。しかし、多くのユダヤ人はイエスを拒みました。彼らはイエスを救い主として受け入れず、イエスが来たるべきメシアとして彼らが待ち望んでいた救い主だとは信じませんでした。そこでこのオリーブの枝の中に木から切り離され枯れるものが出ました。枝が木から切り離されると生きることはできません。 木の枝を切ってみればよくわかります。木から切り離された枝が生き続けられないことは小さな子供でもわかります。樹液が流れていないので養分を得ることができません。ですからやがて枯れます。切り離した枝を地面に置いておくと、次の日にはしなび、だんだん茶色くなり枯れます。木から離されると生き続けることはできません。ローマ人への手紙11章では、イスラエルの人々が切り離されて信仰に生きていないことを語っています。このことを神は悲しんでおられます。パウロは神の霊感を受けてこの書簡を書いています。そして神は異邦人に救いの機会を与えられると述べています。パウロは神は自分を異邦人への宣教師として召されたと信じました。それで彼は異邦人のところへ行き、神がユダヤ人に与えられた救い主は異邦人にも救いを与えると伝えました。神はすべての人を愛しておられます。特定の人種や階級の人々を愛しているのではありません。神の御子イエス・キリストはすべての人の罪を負い、すべての人の罪を許すために十字架にかかられました。十字架の許しはすべての人のためにイエス・キリストが勝ち取られた賜物です。しかしこれは信じる人にだけ適用されます。例えば私があなたにきれいに包装され、あなたの名前を書いたプレゼントを渡そうとするとします。はい、これはあなたへのプレゼントですと。ところがあなたは、いや、私はいらない、それを受け取りませんと拒むとします。そうするならそのプレゼントはあなたの祝福にはなりません。あなたのものなのにあなたに何の役にも立ちません。イエス・キリストはすべての人のために死なれました。それには例外は全くありません。地球上のあらゆる人種のすべての人のためです。けれどもそれが祝福になり、救いを受けるのは信じる人です。それで神は聖霊を使わされ、聖霊の力により私たちを改心させ、私たちの頑なな心を開き、信仰を持たせます。私たちが信じ、賜物を受け入れ、神様、私の罪を除き許すために、御子イエス・キリストを使わせてくださってありがとうございますと心から祈るとき、私たちは改心に至っています。信仰を持ち新しい命に生まれ変わっています。このような過程を経て人々が救われるために、私たちはこのメッセージを伝える必要があります。私たちは何十年もこの放送をしています。神が私たちをここまで祝福してくださり、成長させてくださったことに感動を覚えます。年を追うごとに成長させてくださっている神に感謝しています。私たちには世界中にパートナーがいます。インドや中国からのお便りが届くこともあります。これは感謝であり、主を賛美します。またアメリカ国内で聞いている人たちで、できる人は折々に献金を捧げてくださいます。このことを神に感謝しています。私たちの教会はミルウォーキーの郊外にあるルーテル教会です。世界中にこの放送を届けるために年間50万ドルの費用がかかります。このような機会を与えてくださっている神に感謝しています。この宣教の働きを支えることが自分たちの飯だと捉えている多くの人々が私たちの教会にいます。私たちはこの放送のための財源を人件費などには用いていません。すべて救い主イエス・キリストを世界に伝えるために用いています。ローマ人への手紙11章にどのようにして異邦人が救いに入れられたかが書かれています。けれども神は決してユダヤ人を見放したのではありません。実際キリスト教会の中には三位一体の神を受け入れ、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れたユダヤ人が大勢います。ユダヤ人の中でイエスを救い主として受け入れた人たちはメシアニック・ジューと呼ばれています。多くのメシアニック・ジューがイエス・キリストこそメシアだという知らせを同胞のユダヤ人に伝えようとしています。 イエスこそ約束されたお方で、この方はすでに来られ、十字架の苦しみと死により、すべての人の罪の許しを勝ち取られたと。このオリーブの木の根はまだ残っています。ローマ人への手紙11章にそのことが書かれています。またクリスマスの時期によく聞くと思いますが、イエスに対する予言として、エッサイの根株から新芽が出るとイザヤ書で語られています。新芽が出るということは、まだ命があるということです。残された者たちがいるのです。まだ神の民が残されているということです。枯れたように見える根株から新芽が出ているのを見たことがあるでしょうか。その木にはまだ命があり、その命をつないで新しい木になろうとしています。そのようにイスラエルは救われると、ローマ人への手紙11章で語っています。皆さんも命にあふれ、イエス・キリストは主であると聞く耳のある人に伝えてください。神の御言葉を読むように進め、聖霊の導きにより改心し、イエス・キリストを主として個人的な救い主として信じられるように祈り求めることを進めてください。そうするなら永遠の命が与えられると伝えてください。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。ローマ人への手紙11章25節26節。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。